いやー、この季節がやってきたね。暑い。暑い日の収録ってさ、もう嫌なの。防音のために窓閉め切るでしょ？で、扇風機回してたらマイクに音入っちゃうから、扇風機止めるでしょ？暑いっていうね。もう飲み物だけでなんとかこう、体温を涼しくしていかなきゃいけないっていう感じでね。まあ暑い。今の室温27度。2014年5月29日木曜日、ポッドナインティーズ木曜担当パーソナリティワカです。よっと。札幌。本日5月29日午後3時の気温 27.6 度。暑い。おかしいでしょ。5月暮れだよ、まだ。2ヶ月3ヶ月ぐらい先の季節を言ってるね。季節だけは2、3ヶ月先言ってるね。早いわね。今日札幌30度超えました。正午前かな、正午前に30度超えまして、札幌夏日ということでクソ暑い。かと思いきやね、まあ若さんの実家の方、まあかと思いきやとか言ったらね、あ、じゃあすげえ寒いのかなって思いきや、そんなこともなくて、33度だって。あっつ、札幌超えてるよっつってね。まあさ、若さんこういう時に、こういう天気の話するとき、若さんの実家寒いですみたいな話を、まあ大体いつもしてるんですけれども、まあね、こういう時もあるんです。ね、極端に寒いか極端に暑いかのどっちかなんですね。まあ大変。まあ大変だね。今日33度だって。大変だね。アイスが食べたい。アイス食べたいね。本当にね。いうことで。もしかしたら今日本州。あ、全国的に見ても今日北海道が気温高いんだ。なんかね、しばらく気温の高い日が札幌続くみたいですね。土曜日ぐらいに雨降るんだっけ？降るんですけれども。まだちょっと来週にかけても、まだもうちょっと天気のいい日が続くということで、ね、まあいいじゃないですか。ね。さあ、そんなわけでございまして、ポッドナインティーズシーズン5とやらが、ね、今週でなんか終わりみたいですね。はぁ、まあそんなわけで、まあ一応今週で、終わりで、来週からシーズン6が始まるのかな。来週からだよね。来週から、だそうですが。で、まあ、ちょっとさっき、まあ、いろいろと、うちのスタッフとお話をしてたら、まあ、どうも、ちょっとサイトのメンテナンスが必要だと。ちょっとシステムアップデートをしなきゃいけないということで、まあ、その辺もまた、おいおいまた、まあ、ツイッターとかでね、連絡がいくと思いますが。まあ、いよいよ終わるねっていう話なんですけれども、まだね、キャスターの中では、じゃあ来期からどうするんだみたいな話はまだしてなくて、来期、だから6月から、6、7、8、9、6、7、8、9、ぐらいまで、9月末ぐらいまでかな、の4ヶ月、どうすんのっていう話はね、まだしてないんですか。まあまあまあ。ちょっとどうなるか分かりませんが、おそらく来週からも、まあ今シーズンとおそらくそんなに大きく変わらないのではないかなというふうには思ってますが、どうなるか分かりません。今週末キャスターと対談がありますね。まあその時に決まるんじゃないかなというふうに思います。はい。さあ、そんなわけで、シーズン5最後の、週でございますけれども、先週に引き続き、今週は、ノートの取り方と題してね、お話をさせていただいておりますけれども、はい、結婚の先生の更新が月曜日にあったんだっけ。あったんだね。でね、聞いたんだけどね、ちょっと待ってね。聞いたんだけどね、もうあんまり記憶に残ってないんだよね。結構前に聞いたから、もうあんまり記憶に残ってないんですが、なんだっけ、なんかお仕事の記録を残してたりするのってノートで撮ってんだよ、みたいな話が、結局の先生あって。 でまあなんか書くことって別にそんなにないから別にノート持ち歩くのかさばんないよねみたいな話とかね。あとなんだっけ、結局ノートバーサスエバーノートみたいな戦いをして、まあ、結果まあノートが勝ったよねみたいな話。なんかエバーノートね5台ぐらい端末をで噛んで共有できるのにノート1冊に負けるみたいなね話があったりとか、まあまあいろいろありましたね。結局だからまあ紙の方がよくねみたいな、話だったんだっけまあね、デジタルよりもアナログの方がいいんじゃねえとか、なんか日記とかもそうじゃねえみたいなね。なんか非公開のブログでなんかウェブ上に残すよりもノートの方がよくねみたいなね。まあなんかそんなんはあったよね。あー、まあみたいな話ですか。まあそれぞれね、利点、欠点ありますからね。まあ僕ですか？僕はね、まあでも僕もね、まあまあまあ、ね、なんか情報工学とかやってるから、なんか若さんもなんかそういう、なんかハイテクなツール使ってなんかやってんじゃんねえのって、ね、思われがちですけどね、意外とそんなこともないよみたいな話ね。そうだ、ノートで思い出した。ノートの思い出。ノートの、ノートにまつわる思い出。いこうか。ちょっと、一本いこうか。ね。ね、まあ、先週も話したと思うんだけど、ほら、学校が変わるとさ、転校するとさ、その、やってる単元が違ったり、カリキュラムが違ったりするし、それこそ前回とか前々回あたりに、結局の先生が言ってたと思うんだけど、やっぱり学校の指定ノートって、やっぱあんだね。やっぱ聞いてて、そうそう、結局の先生聞いてて、ああ、あったあったあったあったって。まあ、僕の回でもちょっと軽く触れたんですけども、小学校の頃はね、だから国語は何マスのノート、縦何マス、横何マスのノートで、国語のこのノートを使って、みたいな、なんか指定があって、で、近所の書店、なんとか小学校指定ノートとかなんか売ってるよね、みたいな話を、まあまあまあ、僕の前回のね、回でも話しましたけど、まあ、菊野先生も話してて、あー、やっぱどの学校もあんのね、みたいな。で、まあ、菊野先生言ってて、中学の時に、その、いわゆるマス目ノートから、ただの罫線が入ってるだけのノート、になって、で、まあ、なんか、ね、中学の先生からなんか、大学ノートっていうのを使いなさいよって言われて、で、菊野先生は、大学ノート大学ノートみたいな、で、びっくりしたみたいなね、話をしてて。ああ、そうね。あれ、大学ノートって確かに。でもね、小学校の頃からね、何回の科目でね、大学ノート使いなさいって言われたことが一回あって、僕。一番最初に衝撃を受けたのは、だからその時だね。小学校何年生だったの？ 3、4 年ぐらいの時に、なんか、何かの科目で、なんか大学ノート用意しなさいって言われてる時に、大学ノートってなんだみたいな。大学？小学生だぞ。小学生ノートじゃねえのかみたいなね。ねえけど、そんなノート。ねえけど。大学ノートってあれ、なんで大学ノートって言うんだろうね。なんかそれ今調べられそう。ちょっと待って。なんでそれ大学ノートって大学ノートって言うんだろうね。大学ノートって何なの、そもそも。あ、なんか書いてるね。ウィキペディア先生で、まあね、ノートブックっていうね、やつにね、なんかいろいろ書いてますけど、あ、あった。これですね、大学ノート、多目的な利用を想定したノート、上部に見出し欄と日付記入欄がある他は横罫線のみで基本的にマス目はない。中学生、高校生、大学生などが授業に利用することが多い。でまあその後、まあ、うんぬんかんぬんいろいろありまして、でまあなぜ大学ノートというのか、東京大学の前の、松屋。牛丼チェーン店じゃないよ。牛丼チェーン店じゃないよ。松屋という文房具屋で、1884年、過去明治17年に売り出された。当時としては珍しい用紙、過去フールスキャップっていうらしいですね。が使われ、表紙に細かい毛が入った紙を使用し、庶民にはあまりに高価で、帝大生ほど学問ができなくては使えないということで、次第に大学ノートと言われるようになったのが名前の由来だと言われている。はあ、やっぱちゃんとあんだね。 まあ、ちなみに小学校とかで使ってたのは、まあ、あれね、学習帳ってやつね、いわゆるね、ジャポニカ、言っちゃった、今、名前言っちゃった、商品名言っちゃった、学習帳とかね、あったよね。あったあった。まあでも、中学ぐらいでもさ、なんか、なかった？それこそ、英語もなんか学習帳があったりとか、結局先生なんだっけ、なんか大学ノート横に使うのが嫌で、なんかそのわざわざ文房具屋さんの超マニアックなその奥の方にしかない、なんだっけ、もうそもそもの縦ノートみたいな、縦で縦ノートみたいなのがあるから、それっていうなんか商品があって、なんかそういうの使ってたみたいな話をしてね。はぁ、それね、俺ね、それを初めて見たのは大学生になってから、俺。うちの地元はなかったね、そんなマニアックなノート。そんなおしゃれおつなね、マニアックなノートはなかったね。なかったね。俺、札幌に来てからね、初めてコーチャン4で見た。あ、コーチャン4ってね、札幌とか北海道、札幌じゃないや、北海道で、各地で、展開されている超でっかな、書店屋さんなんですけども。そうそうそう。で、初めて見た。え、何このノートみたいな。すっげーとかって思ったの。ね。ノートの種類って他にもあるよね。ルーズリーフ。うん。なんかウィキペディア見ながら言ってますけど、ルーズリーフ。まあ、若さんは今、ルーズリーフ結構使ってますけどね。手帳。手帳ね。まあ、手帳はまあ、前、ボットナイティーズじゃなかったか。カラーディーズの方だったかな。で、なんか、話したことがあるんですけどね。手帳はね、僕は今、2冊使ってますっていう話をしてるんですけども。まあ、ね。まあ、高校生かな、高校生、中学生かな、中学生、高校生ぐらいからも僕もノートノートじゃない、手帳使ってて。まあ、ずっと、一時期違ったんですけど、まあ、ほとんど、ここもう5、6年は、ほぼ日手帳っていう、手帳を使ってますね。うん、ずっとほぼ日手帳を使ってます。うん。まあ、今もほぼ日手帳で、で、2冊あるんですけども、2冊ともほぼ日手帳ですね。で、一冊はね、日記帳ってわけじゃないけど、別に日記つけてるわけじゃないんで、日記帳ってわけじゃないですけど、一冊は完全にプライベートな手帳で、一応僕の個人的なルールとしては、何を書いてもいいっていうルールで、いろいろ写真貼ったりとか、いろいろ、なんか映画のチケット半券貼ったりとかっていうのをしてるノートが一冊と、あともう一冊は、完全にイベント管理というか、スケジュール管理に特化した手帳で、そっちは、まあ、もともとそもそも、就活で使ってた手帳だったんで、まあ、以前はというか、1ヶ月くらい前までは、就活ノートとして、ずっと使ってたんですけれども、今はね、ゼミの、予定書いたりとか、ゼミとかで必要になりそうだなと思うような、ちょっとしたメモ書きをしたりとかっていう手帳に今はなってます。うん。今はゼミの管理用のメモになってますね。うん。だったりとか。日記帳、日記ね、いつだったかな。小学校だな。小学校5、6年の時の担任の先生が、クラスメート全員に一冊ノートを用意させられたんですよ。大学ノートお前ら一冊用意しろと。まあ女の先生だったんですけど、お前らノート一冊用意しろと。で、1年間使うから分厚いやつにしとけと。言われて、大学ノートの、あれ A4 じゃねえや、 B5 か、 B5 版のやつで100枚ぐらい入ってるやつね、国用のやつ僕も用意して、でそれを資料紙に持ってこいと言われたんで持ってったんですね。したらなんだっけ、日記を書くと、まあ、毎日日記書くと、最後のロングホームルームっていうの、ロングホームルームじゃねえな、小学校だからロングホームルームじゃなくて、なんだっけ、あ、ロングじゃねえし、そもそもショートホームルームですね、ショートホームルームじゃなくて、なんだっけ、帰りの会だ、帰りの会、帰りの会、帰りの会の、始まる10分前に時間取る、10分間時間取るから、日記を書きなさいと。今日1日あった出来事を日記に書きなさいと。で、帰りの会が始まるときに回収すると。で、それ毎日先生見ると。で、翌朝、朝にそのノート返すと。いうのがあって。で、これもね、リッチリなことにね、先生、ノートをチェックしてね、毎日見ましたみたいな反抗をしてたりとか、あるいは日記に先生から、まあ、レスポンスが返ってきたりとかっていうのがあって、まあ、レスポンスは毎回返ってるわけじゃなくて、たまに返したり返ってなかったりみたいな感じだったんだけども、あって、 そんなのがあったね、小学校5、6年の時。大変だね、あれ。今思えばあれ、あれかな、なんか、まあ、先生がそのクラスの状況を把握するっていう一つの手段でもあるし、先生の立場から立ったらね、多分そういう視点もあっただろうし、あとは、まあ、なんだろうな、その、なんかクラスのいざこざ、その先生の、その見えないところで何が起こってるのかみたいなのを把握するのにも使ってたのかもしれないね。なんか、その、どうしてもやっぱり先生に言いにくいとか言い出しにくいとかっていうのもあっただろうな。人気とかだったら、まあ、書きやすいんじゃないかなと思って、先生は、書かせてたのかな。小学校5、6年の時ですね、それが。日記書いてました。で、それがなんとね、中学生に上がってからもね、実は続いてまして、まあ、ここからまた先生が変わるんですけども、まあ、5、6年の時は先生一緒だったんですけどね、持ち上がりで。で、中学も、まあ、最初僕が入学して、4ヶ月しかいなかった中学校ってあるんですけども、4ヶ月もいなかったの？ 3 ヶ月か。3ヶ月しかいなかった中学校ってあるんですけど、僕。その中学校は、まあ、では書いてなかったんだけど、次に行った中学校の時に、中学1年生の頃のね、の担任の先生も、で、今度はね、先生が日記帳を用意してくれてたの。そう。で、我が、うちのクラスではね、日記を書いてるの。ね。また日記かと。またそこで僕は思うよくて、ね。また日記かと思って。で、帰りの、ショートホームルームで集めるから、それまでに毎日書いて。で、朝、始まる前に、ホームベースに置いておく。あ、そうだ、ホームベースって言っちゃった。ごめん。うっかりホームベースって言っちゃった。そう、中学、これ前番組でいろんなとこで話してるけど、僕のその3ヶ月しかいなかった後の中学校の後に行った学校って、すっごい特殊な学校で、何年何組っていう教室がない方の中学校で言ったら、多分ヘビーリスナーの人は、あの学校ねって多分分かる人は分かると思うんですけども、そう、なくて、何年何組っていう教室はなくて、ホームベースと呼ばれている、その、クラス、なんだろうな、すっげー平たく言うと、まあ、ゼミ室？ゼミ室じゃないけど、なんか、部室？みたいな、なんか、そんな感じの、その、クラス用の部屋みたいなのがあって、その、それって何年何組とかの教室じゃない？教室じゃないんで。教室じゃないの。だからそこで授業はやらないの。授業はやらない。ロッカーとかしかない。そう。だ、ある一角に、その、ロッカーが30何個、バーってあって、で、そこに鏡もあったね。鏡とか洗面台とかもあったね。そういえばね、あそこね。あったね。で、あと、靴を脱いでゴロゴロできる、エリアがあったりとかっていう、そういうホームベースって呼ばれるエリアがあって、そうそうそう。そこで書いて、で、大体そこでショートホームルームとかやったりしたね。そうそう。だから何？だから、俺らクラスメイトはみんな靴脱いで、その、靴脱げるエリアでゴロゴロしながら、先生は、その、立って、ショートホームルーム進めるみたいな感じで。え、何若さんその授業みたいな。何それ、えー、みたいな。まあ結構皆さんこれ話すと結構驚かれる方多いんですけれども、まあ結構そういうことやってる学校でございまして。で、まあちょっと話をそれましたけども、まあ、その時、そこにいた時も日記書いてたね。あとね、そう、日記で思い出したんだけど、まあ今、僕、弟がね、いて、8つ下の弟が今、中学2年生なんですけれども、なかなかうちの弟はね、家庭学習だけはやる男でね、家庭学習だけはやる男でね、その、学校に家庭学習ノートっていうのを、その、やって先生に提出すると、まあ別に平常点とかもらえるわけじゃない、別にもらえるわけじゃないけど、本当にだから自主的にやって、だから先生も自主的に見てくれるみたいなのをやってるらしい、うちの弟の中学校は。で、まあ僕の時も実はそうだったんですよ。僕も、別に、平常点が上がるわけでもないし、別にそれをやったからといって、授業の評価に何ら影響するものでもないんだけれども、先生がその、プリントを用意してくれて、これやって、家庭学習として提出してくれてもいいんだよ、みたいなね。自主性で、やったところで何の得にもならないんだけど、何か得点があるわけじゃないから、別にね。まあ、別に得点も、見返り求めてやってるわけじゃないけど、別に勉強って。やってて、家庭学習ノートっていうのも僕も中学ぐらいに用意してて。その時もね、その提出の時も、担任の先生に毎朝僕出してたんですけれども、その、 で、まあ、出して夕方までに先生が添削して返却されるみたいな感じだったんですけども、まあ、たまに先生が横になんかちょっとあのメモ書きしてた、今日若くんなんとかだったねみたいな、なんかいろいろなんかその何それ先生どこで俺のこと見てたのみたいな感じで、なんかちょっとそういうなんか個人的なやり取りとかがあったりとかして、なんかそんなんでなんかなんだろ、連絡小学校でいうところの連絡帳のじゃないけど、なんか文通でもなんでもないけど、なんかそういうなんかその面と向かってのやり取りじゃない感じで先生とやり取りをしてたりとかっていうのがあって、結構なんかそういうのが面白かったなって、まあ今思えばなんかなんかすごい面白かったなあれと。で、そのノートは取ってあげたってね、他のね、授業のノートとか全部ぶん投げてんのに、家庭学習ノートだけはそういうのは残してんだよね、やっぱり先生とのその1対1のやり取りのノートっていうのがすごくそのなんか、なんか、いいなって感じで、すごい捨てられなくて今でも取っといてありません。まあ、っていう話があったりとか。落書き帳とかあったね。俺、小学校の頃持ってたわ。小学校低学年から中学年ぐらいにかけてね、俺毎日持ってたね、落書き帳。何書いてたんだっけ、なんかいろいろ書いてた、なんかみたいなよくわかんない絵を書いてたね。あったりとかね、自由帳とかあったね。まあ落書き帳と同じですね。実験ノート、まあ実験ノートに関してはまあ先週話したからもういいや。まああと最近で言うとデジタルノートっつってまあまあ、デジタルノートね、ここ、ウィキペディア先生の定義では、電子機器の画面を紙に見立てて、専用のペンで書き込むノート、キーボードなどが使えるものもある。内容は、デジタルデータとして保存される。機器そのものがデジタルノートのために作られたものと、のパソコンでアプリケーションとして使われるもの。あるね。あるね。あるね。なんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。名前が出てこない。名前が出てこない。なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ。なんかあったよね。なんか可愛い名前のやつ。なんだっけ。ボメラだかなんだかだかってあったよね。ボメラだっけ。なんだっけ。スタッフ覚えてます？なんだっけな。なんかあったよね。ボメラで合ってる？ああ、そうそうそうそうそう。そうそうそう、ボメラってキーボードついてるやつあったよね。なんかもうね、3万円ぐらいだったかな。ね、そうそうそう、そういうことでよ、デジタルノートってね。あと最近で言うと、なんかそのそれこそエヴァノート用のノートみたいなのがあって、なんかその4そのまあ四隅にそのなんか QR コードっぽいなんかコードがついていて、でまあそれ以外のところはもう普通にケースに入ってるただノートで、で書いて、で iPhone とかね、でカメラでパチッて撮るとエヴァノートに綺麗にこう入るみたいなのがあったりとかね。使ってますか、皆さん。僕はあれ使ったことないんですよね。だから使ったことある人がいたらね、教えてほしいですけども、僕はあれは使ってないですね。あったりとかね、なんかありましたね。ノートの思い出話すっつってね、まだ俺ね、実は話しないんだよ。まだね、話しないんだよ。ノートの思い出ね、まあそれこそその、まあ、だからさっきそれを話そうと思って話がちょっと脱線したんだけど、なんで話脱線したんだっけ。あ、大学ノートから話脱線したんだ。ごめんごめんごめん。で、まあ、ね、だからちょっと話戻しますけど、かなり戻しますけども、僕がだからその、中学か。中学、違う、高校だ。高校を僕がね、2年生の時に、まあ、高校編入してるんですけども、で、カリキュラム違うよね、みたいな話、ちょっとさっきしたけど、違うとノート作り直さなきゃいけないと。で、あれはね、家庭科だったかな。家庭科がね、僕、家庭科はね、2回やったんだっけ、授業。あ、そうだね。家庭科俺2回習ってんだよね。ね、なんで2回習ってんのとか意味わかんないとかって思うでしょ？思うでしょ？だから、結構そういうのあんのよ。なんか、1年生、前の学校では1年生で家庭科やってたんだけど、違う高校に行ったら家庭科を2年生にやるカリキュラムになってたって。で、そういう時は、やんなきゃいけないんですよ。もうすでに単位取れてることは分かってるし、その場合って、評定どうなるんですかとかってあるけど、俺もね、どうなってるか分かんない。いつ単位取ったことになってるのか分かんないけど、でも普通に、まあ、中間テストというかも、受けたし、だから、分かんない。どうなんだろうね、そういう場合ってね。だから、結構、で、まあ、すでに受けたやつをもう一回受ける分にはきっと問題ないんですけど、問題は、まあ、受けてない のを受けられないみたいな状態になったら、だちょっとやばいみたいな話でね。まあ結構僕も、そういう科目があって、受けられなかった事情はあるんですよ。うん。実は高校の時情報で、ね、若さん、いかにも得意そうな若さん、情報っていう科目を、履修することなく単位認定されて、終わったってね。だから、情報の授業は俺まともに受けたことないの。だから、まともにそんな情報を受けたことない人が、情報の高校の教員免許なんて取れるわけがないのね。取っちゃいかんでしょ。いいの？取っても。取ってもいいの？まあ、取れる条件では、要件は満たしてるんだけどね。いや、朝食取ってないからあれだけど。うんね、自分が授業をまともに受けたことないくせにさ、教員免許持ってたら怖くね？それ怖くね？ってね。話ですけども、ね。まあちょっと話脱線しましたけども。まあ、その、まあっていう、まあいろいろいざこざがあったときに、あれ、家庭科だったね。家庭科のノートで、ノートを一から作り直さなきゃいけないと。いうことになって、まあどうしようと。で、先生に相談したら、クラスの誰かからノート借りて写せばって言われて、でも知ってる人周りにいないし、みたいな。で、ちょっとどうしようと思ってたら、僕のね、座席のね、左隣にいた女の子がね、ノート、若君貸してあげるっつってね、貸してもらって、一週間かけて、一番最初からや、その今やってるところまで追いついて、だから4ヶ月5ヶ月分か5、6ヶ月分ぐらいのあのノートを全部写してねで返して、ありがとうつって返してね、返しましたけども、なんかあったね。なんかノート写させてもらうとかって皆さんあります？経験。僕はね、だからそれで写させてもらったね、その時はね。逆はね、まあ、大学だったからしょっちゅうあるね。大学に入ってからそれしょっちゅうあるね。俺、意外とこう見えて、きっちりノート取ってる人だから、俺ね。意外とこう見えて、ノートちゃんと取ってる人だから。ね。まあ、結構ね、うちのスタッフ送っていいとかね。ちょ、ガキ残してつって、ちょっと見してよって言われて。まあ、いいかな。まあ、貸してもやってもいいけどな、みたいな。ね、ノート貸したりとかね。でも結構貸すのに抵抗あるんだよね、俺。なくされたら嫌だなとかね。なんか。うわー、これ貸してもいいけど、なくされたら嫌だな。まあ、別に、うちのスタッフは別にいいんだけど、たまになんか言ってくるやついるじゃん。なんか、ちょっとノート見せてよとか言ってくるやついるじゃん。もう俺貸したくないんだよね、俺、本当のこと言うと。本当のこと言うと俺貸したくないね、ノートって。あんまりノート、写させてよって言われても、あんまり本当はね、本当は写させたくないんだけど、まあ、やむを得ず貸す、まあ、時もあるよね。大学入ったからね、お前コピーしろよとかって言ってますね。お前も書くのめんどくさいだろつって。お前書くのめんどくさいだろ、ちょっと今から、コミに行くから、お前コミに行くから、コピーすればって言って。そうやってすぐ僕の手元に戻ってくるように、こう、うまいこと仕向けるみたいなね。こうやったりとかして、しましたね。あ、でも高校の時もそうだね。コピー機あったから、そのことやったこともあったね。まあ、みたいな話だったりとか、するんですけどね。まあ、女の子のノートってそんなに俺も見たことないけど、まあ、綺麗なのかな。まあ、それはでも分かんないよ。だから、そういうことしないと、やっぱ分かんないじゃん。女の子のノートで、そんな、見ないでしょ、見んの？まあ、先生とかだったら、まあ、それは見るだろうよって話なんだけど、やっぱね、やっぱ先生っていう立場だからこそ、こう、なんだろうな、いろんな人とのね、ノートの比較ができたりとかして、なんか、結局先生も言ってたね、なんかね、なんか、生徒のノートを参考に、翌年の授業の、その板書の参考にするみたいな、なんかね、なんか一切ね、なんかそういうのね。それはそれでどうなんだろうね。なんか先生の努力するところをなんか削ってるような気がするんだけど、本来、いや、まあどうなんだろうな、まあ他に、なんかそれ続けちゃうとさ、なんかマンネリしちゃわない？なんかわかんないけど。まあね、どうなんだろうね。まあまあいろいろ、まあいろいろ、まああるとは思いますけど。ねえ、まあそんな感じで、ノート、 だそんな感じかな。まあいろいろ今日話した、まあ意外と今日もいろいろ話したね。なんか、ね、日記帳の話とか、なんかね、なんか皆さんないです、なんか学校にいた時になんかその日記書かされて先生に提出してましたとか。ないです、ない、ないの、ないのかな。まあ多分菊の先生だったらこう言うだろうね。そんなさ、ただでさえ授業のノートとかさ見直したりさ、テストの小テストの添削するのですらもうすでにめんどくさいのにさ、めんどくさいとか言っちゃったけど、まあでも俺は別に先生じゃないから言っていいや、ね、めんどくさい、ね、まあ多分ぶっちゃけた話多分めんどくさいと思うんだぶっちゃけた話めんどくさいと思うんだ、菊の先生も多分そう思ってると思うんだ。わかんないよ、これは俺の主観であり、あくまでも俺の主観であり、菊の先生の考えではありません、ね、言っておくよ、ちゃんと言っておくよね。だからまあなんだろうね、ぶっちゃけそんな授業をやることでもう手いっぱいいっぱいなのに、そんな生徒の書くなんかポエム的な日記なんか見れねえよとかって思ったりするのかもしれないけどね。なんかでも日記って面白いね。でもね、なんかそう、なんかそういう意味で言うとさ、俺意外と書くのが好きだったのが学級日誌。がってもさ、学級日誌ってさ、まあ書くじゃないですか。で皆さんもう書いたことあると思うんだよ、多分絶対やってるでしょ。学級日誌ってどの学校でもやってない、なんか当番制でさ、今日の単日直はじゃあケクノ君とかね、今日の日直はクラシ君とかね、今日の日直はワガ君とかやってなかった？やってた？やってた？やってた？やっぱ単な日直制度はね、結局小学あ幼稚園の頃からあったかな、日直って。幼稚園の時からなんかあったような気がするんだけど、なんか、幼稚園の時はあれだよ。なんかお弁当を食べる前に、なんかあの、皆さん、いただきますとかなんか言う、あの、いただきますっていう係が日直だったとか、なんか、ない？ちょっと幼稚園の頃はもうちょっと記憶はもう覚えてないんだけど、小学校の頃は、低学年、中学年ぐらいの時は、だから、挨拶とか、その何、朝の会、帰りの会の時のなんか、その、なんか、あったりとか。ね。で、高学年ぐらいになるとに、なんだっけ、学級日誌みたいなのが出てきたりとかね、して。で、中学ぐらいになるともうね、もう、挨拶からね、日誌書いたりから、黒板消しやら、なんやかんや、みたいな、先生の雑用パシリとかね、なんかいろいろありましたね。うわ、その高校ぐらいも続いてましたね。あれでしたね。学級日誌。意外と学級日誌ってね、俺見るのが好きだったんだね、あれね。なんか、学級日誌で何書いてたっけ？日付と、なんか、なぜか知らないけど、天気書いてたよね。天気曇りとかね。今日の一直、和歌とかね。時間割とか書いてたよね。なんかよくわかんないけど。時間割の担任の先生、ケクノ先生、英語1、ケクノ先生とかね、なんか書いて。で、で、その横になんか授業内容とか書いてあって、文法、やったみたいな、なんか、家庭法やったとかね、なんか英語、文法、括弧家庭法についてとかやったり、小テストとかで書いてあるしね、体育だったらね、なんかなんだっけ、なんかマット運動とかなんかいろいろ書いてあるしね、で、その下になんかね、今日の、クラスの良かったこと、悪かったことなんかみたいな書くのがあって、知らねえよみたいな、知らねえよみたいな思いながらね、待ったらだらだらだら書いてある、ね、あとね、高校の時はね、あれだ、なんかね、新聞の切り張りが貼ってあって、その日誌に、あらかじめ、その先生が朝貼ってくれるんですよね。その先生、担任の先生がその日気になったトピックの新聞の記事が貼ってあって、で、それを見て、でも高校だからそれやらされてたと思うんだけど、日直という仕事をすることによって、それを鍛え上げられてたと思うんだけど、僕らは。新聞の切り張り1枚記事、先生の挙げたトピックあって、で、それを要約して、何文字だっけな、あれ、何文字だったっけな、300文字ぐらいだったかな、ぐらいのマス目があんねん、ちゃんと。マス目があって、その、新聞を、その記事を要約して、感想を書いて、自分の考えと、自分の考え、自分だったらこう思いますとか、で、なぜそう思うのかみたいなことを書かされてた。一種の小論文みたいなもんだよね、だからね。だから、ちょっとプチ小論文の練習みたいなのね、ちょっと学級日誌でやらされてたことあるね、高校の時。卒業の時にね、卒業式の時に、で、卒業式の時にね、先生が、 その学級日誌の中でその記事をうまくまとめるのがうちのクラスで一番うまかったのは若君だったっていうのをね、卒業式の最後のホームルームの中でちょっとお話しして、その時に、まあちょっと俺グッと来たよねみたいな話ね。まあなんでグッと来たかよくわかんないけども、やっぱり先生ちゃんと見てくれてたんだとかね、まあ意外とそれまとめるのかとか、意外と若さん好きですからね、みたいなのがあったりとかしますけどね。学級日誌なんか書いてね、もうノートから脱線しまくってますけどね。なんかそのありましたね。まあ、そのとこな。はい。あんまり長くなるとあれなんでね。もうすでに話も脱線してるし。この辺で終わろうと思います。35分話しました。ね。はい。ということで、本日も皆様、お付き合いありがとうございました。いや、本日もというか、ポッドナイティーズシーズン5。ね。お世話になりました。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。ね。来週からまた、予想や新たに変わるはず、ジングル変わんの？なんか先週話してたけど、ね、変わるのかな、わかんないけど、変わったりとか。まあね、サイト、ウェブサイト担当としてはですね、まあ、大きく変更するつもりは、今のところありませんが、ロゴが変わるかな？ロゴが変わるかな？ロゴ変わるかもしれません。変わるね。ロゴ変わるね。ロゴ変わります。それぐらいかな。まあ、あとは変わりませんが。まあ、シーズン6に関しては、現状維持かな。ウェブ管理担当としては。ちょっと今、裏で、ポッドナインティーズ、実は再構築やってます。はい。我々、開発チーム。ね、見づらいっていうのね。あとちょっといろいろ、まあなんか、今まで作ってきたもののね、あらがちょっと最近見え始めてるっていう話で、ちょっと再構築を、してまして。再構築ででもデザイン、主にデザインですね。ウェブのデザインを再構築してまして。まあ別にやんなくていいよと。まあそんな別に急いでねえよって言われてんで、まあそんなに急いで開発するつもりはないですし、僕も自分の番組を一番最優先にしてるんで、最優先にしてるんでって。まあだからそんなに急いではいないんで。シーズン7ぐらいやる頃にね、完成すればいいかなと。まあ、それぐらいののんびりした感じでいこうかなと思いますから。はい。ということで、まあ、来期以降も、よろしくお願いします。まあ、クビにならなかったら、多分来週も僕喋ってると思いますので。よろしくお願いします。はい。ということで、以上、ここまでのお相手、ポンナイティーズ、シーズン5木曜担当パーソナリティ、ワカでした。それでは皆様、来週からまたシーズン6が始まりますので、次回以降もよろしくお願いいたします。それでは次回までお元気で、さよなら。